クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役の高千穂と佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第20回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
才能企業編、今回が第3回目ですね。
そうですね、第3回目ということになります。
第1回目では仮説編で、第2回目ではちょっと順番が入れ違ったんですけど、前提編というのをお話しいただきまして、今回は何編ですか？
プロダクト編ですね。
プロダクト編、はい。
まあそのままサービス作りとも言えるんですけど、一般的にプロダクトとも呼ばれてるので、プロダクト編ということでお話をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
で、前回の復習なんですけど、
はい、
前提編という形でサービスをそもそも作るとはどういうことなのかとか、売上を上げるとはどういうことなのかというお話をさせていただきました。
はい。
で、今回はその売上を上げることの中の5つの指標があったと思うんですけども、
うんうん、
認知数×見込み顧客獲得率×成約率×サービス価格×リピート率の中の、このサービス価格を決めるためにどうやってサービスを設計していくのかってお話をしていきたいなっていうふうに思っています。
いやー、このね、価格の設計って難しいんですよね。本当に
めちゃくちゃ難しいです
そうなんですよね。一番なんか私も頭を悩ましてるところですね、今現在進行形で。
そうですね。で、実はちょっと結論から言うと、今日価格の設定の仕方まではいかないんですね。
はいはいはい、はい、
っていうのもマーケティング手法が全部見えた段階で決めます。
わかりました。じゃあまずはその前のサービスの決め方ってことですね。
そういうことです、
はい、
で、これが決まってマーケティング手法が決まると、じゃあ第一弾のサービスをいくらで販売するかが決まってきます。
はいはいはい。
結構複雑なので、まあ分かりやすく5つにしたんですけど、本当はもう少し複雑です、
うん、そうですね。
では早速なんですけれども、ご自身のサービスをどうやって具体的に作っていくのかというお話をしていきたいんですが、
はい、
仮説編のところで少し思い出していただきたかった3ステップですね、
はい、
やりたいことを言語化し、競合リサーチをして、そして真似しつつ自分なりにアレンジするっていう、この3ステップについてお話をしたと思うんですけど、
うんうん、
この ③ の真似しつつ自分なりにアレンジするのところから進めていくとスムーズなので、お話をしていきたいと思います。
はい、そうですね。だからもうやりたいことが言語化されていて、まあ、競合とおぼしき企業の分析も進んでいるって状態ですね。
そういうことですね、
はい。
で、どういうふうにじゃあ真似しつつ自分なりにアレンジするのかっていうところもさらに3分解できるので、まあ、3ステップでさらにお話をしていきたいんですけど、
はい、
1つ目がサービスイメージを描くっていうことですね、
うんうん、
で、これも抽象的なんですけど、自分たちで競合調査をした中に、まあ、このサービスいいな、このサービスいいなっていう風になっていくと、なんか自分だったらこうするかなみたいな発想が生まれてくると思うんですよ、
うんうんうん、
なのでこれを真似しつつ自分だったらこうするっていうアレンジをもう早速考えていきながら、まあ、そのままビジネスモデルキャンバスに一つ一つ埋めていくっていうことをしていきます、
うんうんうんうん、
ただどうしても思いつかないっていう人は、
はい、
一番近いサービスをそのまま真似するってところからスタートしてみて OK かなっていうふうに思っています。
なるほどなと。もう完全に真似ってことですね。
完全に真似です、
はいはい、
結構意外とやっぱ良くて、一番やりやすい真似って何かというと、インスタグラムアカウントとにかく真似してみるとかですね。
なるほどなと。はいはいはい。
例えばメイク発信とか食事の作り方発信とかいろいろあるじゃないですか。
はいはい、ありますね、はい、
ああいったものを徹底的に真似するんですけど、
はい、
真似しててもなんかね、メニューとかは少しずつ変わってきたりとか、
うん、
自分なりの動画の撮り方が変わってきたりとか、少しずつやっぱなるんですよ、
うんうんうん、
ただ最初は真似してやってみると、あ、こうやって撮ってるのかとか、こうやって企画してるのかとか、すごい分かってくるので、
うんうん、
練習としてはすごくいいです。
確かに。だからもう練習して、あ、どういうことをやってんだろうかっていうのを学ぶという意味でやっちゃっていいってことですね。
まあ、そうですね。よく真似ぶイコール学ぶとも言われてたりすると思うんですけど、
はいはい、ありますよね。
真似してみましょうっていうところからが本当に大事です。
これね、やっぱり一個ね、メンタルブロックあると思うんですよ。やっぱりこう、
まあ、ありますよね。
ね、真似しようと思うと、なんかパクったっていう風に言われるんじゃないかとか、あとはその周りから、いや、あの人の真似でしょみたいな感じで後ろ指刺されるみたいな、こうメンタルブロックがあるんですけど、もうそんなことは一切気にしなくていいってことですね。
もうそういうことですね。正直嫌がられることは全然あると思うんですけど、
はいはいはいはい、
前にも伝えた通り、ビジネスってないサービスがなくてですね、
はいはい、
例としてマッサージ店とかネイルサロンとか美容室とか飲食サービスって真似てません？
確かに、なんか日本に何十万店何百万店ありそうな感じしますね。
焼き鳥屋さんいっぱいありますよね。
ありますよね、はい、
居酒屋いっぱいありますよね、
うん、
お寿司屋さんいっぱいありますよね
ありますね。
じゃあ差別化なんですかってやれたら、大将の握り方とかじゃないですか。
そうですね。だからまあ多分場所となんか味みたいな感じですよね、差別化は。
まあそうですよね、多少なら
ね、あるとしたら、はい、
でじゃあそれ真似しちゃったらなんかああだこうだって言ってくるのってもうちょっとご法度というかなんかしょうがないじゃないですか。
そうですね、はい、
じゃあこれウェブサービスとかだと結構叩かれるんですよ、真似されると、
うんうんうん、
ただ一旦は真似から入って情熱注いでいくと絶対オリジナリティに変わっていくので、
あーいい言葉ですね。
だから情熱が重要なんですよ。売れそうだからでやるともう徹底的に最後まで真似しちゃって、でなんかすごい変な人だと思われてあいつは真似したって言って叩かれちゃうみたいなことが起きるんですけど、うんうん、最終ゴールはアレンジするゴールとしてるので、
うんうんうん、
なのでメンタルブロックを外していただいて大丈夫です。
いいですね。最後情熱があればちゃんとオリジナリティが出てくるということですね。
絶対出ますね。あのオリジナリティ出てないってことは多分情熱そんなにないと思います、
ね、なるほど、そっか、その方程式も当てはまりますね。
はい、さらにですねスモールビジネスにおいて真似って結構成功確率を上げると思うメリットもありまして、
うんうんうん、
まあ、理由としてはもうすでにそのビジネスが成り立ってるからだし、
うん、
うまくいってるっていう証拠なのでもう大丈夫なんですよ、
うんうん、
でじゃあ差別化どうしたらいいのっていう疑問が湧いてくるんですけど、
はい、
ここも情熱と信頼でカバーできます。
いやいいですね、シンプル、この話はすごいシンプルで分かりやすい。
前にもお伝えしたかもしれないですけど、野村さんとかリファラルっていう紹介マーケティングじゃないですか。
はいはい、そうですね、今のところは
ご紹介とご縁でやってるじゃないですか。
はい、
僕もそうなんですけど、ご紹介っていうものに対してあの市場というものはあんまり働かないので、競合とかもどうでもよくなってくるんですね、紹介って。
そうですね、確かに。
例えばですけど龍之介の紹介だから大丈夫だとか、
うんうんうん、
それこそ多分ね、僕なんかは本当に古典のつながりで野村さんと出会ってますけど、多分ご紹介がなかったら一緒にお仕事させてもらってなかったと思うんですよね。
そうですね、多分。
で調べないじゃないですか、僕野村さん以外のポッドキャストプロデューサー1ミリも調べなかったです
よ、ね、ありがとうございます。決め打ちですか、それは嬉しい。
それはつながりで知ってるからですよね。
うんうんうん、
で僕もやっぱり調べられないんですよ、他にどういう人がプロデューサーでいますかとか検索されないんですね。
そうですね、
営業資料とかありますかって聞かれたことないんですよ一回も。
ああ。それよりもなんかやりません一緒にみたいな感じで打ち合わせしてたらじゃあやりましょうみたいな、そういう風になるってことですね。
そうです、そうです、
うんうん、
で価格の相密って言われている、まあ、要は比較をするってこともされたことがないですし。
そうですね、
だからこそ真似して情熱があれば大丈夫だってことなんですよね。
いやでもこれ本当にそうですよね、その人が誰とつながってるかっていう話、まあ、あとは、まあ、つながってるっていうのをもっと踏み込むと誰にこう信頼をされてるかっていうのって、それってもう絶対にコピーできないですもんね。
コピーできないですね。
ですよね。だからまあインターネット上でひょっとしたら自分と同じようなサービスやってるなっていう人が見つかったとしても、多分その人にはその人の人脈があるし、まあ、自分には自分の人脈があるから、まあ、そこはおそらく被んないでしょうってことですね。
そういうことです。
いやそうですよね、
実際僕も結構真似されること多いんですけど、なんか最初すごい嫌な気持ちめちゃくちゃあったんですけど、なんか情熱注いでたらお互い違う方向に行ってることがだんだんと分かってきて、
うん、
結果全然違うサービスになってたねっていうことがよくあるんですよ。
はいはいはい、
実際この才能っていう観点のサービスって世の中に多分もう僕も全部調べ尽くしてますけど意外とあるんですよね、
うんうんうん、
才能とか強みっていうワードで検索するとなのでいっぱいいるんですけど、みんな違うなと思ってます。
そうですね、いやでもね、このなんかもう真似して情熱があればちゃんと差別化できると、でその情熱と信頼っていうのはやっぱこう差分につながるっていうのはなんかもうすごいねシンプルでいい考え方だと思いましたよ本当。
よかったです。あんまりねここに具体的なロジックはないんですけどね、
はい、
そうなるよってことなんです。
そうですね、まあ、スモールビジネスにおいては本当にそうですね。
うん、経験則です、絶対そうなりますね。で2つ目がビジネスモデルキャンパスを埋めていくっていう、まあ、さっき伝えた通りなんですけど、じゃあ次にもイメージができたらどんどん埋めていってくださいっていうのが2つ目のステップ で、
はい、
でただこれ埋めるときに結構注意点があるので今日ここについて詳しくお話ししていきたいなと思ってまして、
うん、
埋めていく中で一番大事なポイントが顧客セグメントっていう部分なんですよ。
うん、顧客セグメント、はい、
もはやここだけが肝って感じですかね。
うんうんうん、
どういったものなのかっていうと、まあ、そもそもセグメントとかセグメンテーションとかターゲットとか例えばペルソナとかいろいろ聞くじゃないですか。
はいはいはい、
これの違いちょっとご説明したいなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、セグメンテーションっていうのは、まあ、例えばなんか属性がいくつかあるよみたいな9個みたいな属性があって、まあ、市場上ではこういう9個の属性があるよねっていうセグメントですね、
うんうん、
を説明する概念のことです。
はい、
でその中の一部を切り取って、じゃあ20代男性会社員とかだったらターゲティングですよね。
はいはいはい、
でさらにここから絞ってさまざまなデータを取ってよりこの人が売れそうだよねっていう想定モデルを作ることをペルソナ分析って言うんですよ、
うんうんうん、
仮説の A さんとかを立てて20代男性会社員趣味はNetflix 奥さんがいる年収は500万とか切っていくやつですね、
うんうんうん、
で想定モデルを作るっていうのがペルソナ分析っていうもので、でもう一つあるのが N1 分析って言われている西口和樹さんという方が提唱された概念なんですけど、
はい、
一人の方を具体的に実際にお客様になっている人だったりとか、もう実際に競合サービスを使っている人を徹底的にインタビューして調査をしていくっていう手法ですね、
はいはいはい、
これが N1 分析であるものです。でなので N1 分析とペルソナもちょっとまた違うんですけど、
うんうん、
ペルソナは想定した人、
はい、
で N1 は実際に存在する人、
うん、だからまあその顧客ヒアリングっていうのが N1 分析の場合は必ず入るってことですね。
絶対入ります、
うんうん、
で今回ご紹介したのはこの N1 分析っていうのをこの顧客セグメントっていうジャンルの中ではやってもらいたいなって思ってまして、
はいはいはい、
ビジネスモデルキャンパス使ってるんでセグメントって言葉使っちゃったんですけど、あんまりセグメントとターゲットは今回のタレントの才能を生かした企業の中ではあんまり考えなくて大丈夫だと思ってます。
うんうんうん、まああれですよね、多分そのセグメントとターゲットを考えるのは、まあ、もうちょっと多分その大きい企業ってことですよね。
そうなんですよ、大企業とか中小企業のもう結構事業規模が確立してるところの具体的なマーケティング手法で使うことが多くて、
はい、まあ、例えば分かるんですけど売上がもう2桁億円ぐらいあってさらに伸ばしていくにはどうしたらいいかみたいな、そういうタイミングですよね。
そういうことです、そういうことです。だから最初の月数十万円から100万円を生むみたいなタイミングではほとんど意味ないかなっていうか、
うんうん、
やってもなんか自己満に終わっちゃうみたいなことが多いので。
そうですね、
僕あの右手と左手マーケティングってよく言ってたんですけど、
ほうほうほう、
ちょっとこれはすごい独特な表現でして、
はい、初めて聞きました。
フリーランスとか一人起業家のマーケティングは自分が手がつなぎたいと思っている方々にしか届けようとしなくて大丈夫ですよっていう表現で、
おお面白い、はいはい、
右手と左手がもう埋まったらこれ以上考えなくていい、もうこの2人に集中してくださいっていうやつですね。
うん、なるほど。だからそのスケールとかそういう話じゃなくて、まあ、自分の左手と右手の範囲でまずは第一歩を踏み出せたら成功ってことですね。
そうです、これをさらに一つの手にしちゃったのが N1 分析なんですけど、
はいはいはい、
でこの西口和樹さんという方が N1 分析っていうのを提唱されて本とかもいくつか出してるので、まあ、それ読んでいただくのも分かりやすいんですけど、
はい、
まあ、今回は才能企業なので、まあ、その中でもどうやったら一人の顧客に対してインタビューをしていけば分かっていくのかみたいな話をしたいなっていうふうに思ってます。
はい、
まあ、西口さんの手法とかだとあの顧客ピラミッドとか RFM 分析とかいろいろあるんですよ。
はいはいはい、
結構難しくて実際これ全部使いこなすと凄腕のマーケターになれるんですけど、今は一旦置いておいて大丈夫です。
だからまずは、まあ、そういうふうに多分西口さんの場合はいろんな人にヒアリングをしていって、それぞれの人はこういうふうに考えてるみたいな法則性を見出してると思うんですけど、まずは第一歩としては、まあ、ある方をこう深く知るっていうのから始めればいいってことですよね。
そうですね、確か西口さん5人か6人ぐらいの段階のピラミッドに確か分けてるんですけど、
うんうんうん、
僕の方では1人なんですけど、この1人を一応リサーチ段階では3人やってほしいんですね。売るときはもう1人でいいんですけど。
なるほど、あ、複数人やるにはやるんですね。
一応リサーチ段階では3人だけやってほしくて、
うん、
じゃあどういう3区分なのかっていうと、まあ、3つありまして、
ええ、
競合サービスを受けたことがある人で、2つ目が競合サービスを受けたことはないけど検討している方で、3つ目は競合サービスを受けたことがなくて詳しくは知らないんだけど知ったら検討してくれそうな人。
うん、面白いですね。
まあ、いなかったらこのうちの1人でも大丈夫です。理想はこの3人、
うんうんうん、
でこの人たちにじゃあどういう問いを投げていけばいいのかっていう具体的なちょっと問いをご紹介できたらなと思ってるんですけど、
はいはい、
まず1つ目の競合サービスを受けたことがある方には、まあ、そのサービスを初めて知ったきっかけは何ですかっていう問いですね。
うんうん、
でそのサービスを利用することになった主な理由は何ですか、
はい、
3つ目がそのサービスに対して何か改善してほしい点や不満に感じる部分はありますか、
うんうん、
で5つ目がそのサービスに今後追加してほしい機能や内容は何ですか、
うん、
で最後にそのサービスを再度利用したいですか、もしくは誰かにご紹介したいですか、その理由は何ですかっていう問いですね。
そうですね、いやこの問いの数々はかなりメッセージが得られそうな感じしますね。
めちゃくちゃわかるんですよね。
うん、
何が肝なのかがめちゃくちゃわかってきます。
そうですよね、どう知ってなんでお金を払おうって決めたかっていうところですもんね、これ要は。
そうです。
で、まあ、まあもう一個付け加えるとしたらそれが満足したかどうかっていう、なんかまあその3つをなんか深く聞いてる感じですよね。
そういうことです、そういうことです、
うん、
で次にあの競合サービスを受けたことないけど検討してる方には少しだけアプローチが違うのが、さっき最初に説明したそのサービスを初めて知ったきっかけは何ですかは同じ質問です、
うんうんうん、
で2つ目がそのサービスをまだ受けていない理由は何ですか。
うん、そうですね、大事ですねこれは。
同じような質問ですけど現時点でそのサービスに対する印象はどのようなものですか。
うんうん、
次にそのサービスを利用しようと思った際に何か迷っている点や心配事はありますか。 まあ、ここが一番のなんか受けてない理由になるんですけど、
はい、
具体的に聞いてあげるということですね。でそのサービスを利用する上での期待する点や特に重視するポイントは何ですかということで、まあ、期待値ですよね。このあたりを確認すると検討してるけど踏み出せない理由が分かってきます。
はいはいはい。
で最後に競合サービスを受けたことがないけど詳しくは知らないけど、まあ、知ったら検討はしてくれそうな人、
うんうんうん、
この問いがですね、このサービスを知った時に、まあ、受けたいと思いますか、もしくはその理由は何ですかって、まあ、一旦サービスをお知らせして、へえそんなのあるんだって言った時に、
うんうん、
受けたいと思うかどうかですね。
はいはいはい。
でそのサービスについての現時点での印象はどのようなものですか、まあ、プレゼンした後に印象を聞くっていう、
うんうん、
あとはそのサービスを選ぶ際の決め手は何になりそうですか、安いじゃんって言いそうだったら安い価格帯ですよね、
うんうん、
サービスの質がめちゃくちゃ感動してたらサービスだと思いますし、あとはそのサービスについての詳しい情報や特典がなどがあると興味を持つ可能性は高まりますかっていう、まあ、これはこういう特典結構キャンペーンでこのサービス出してるんですけど、タイミング変えたりとかしてこういうキャンペーンが打ち出されたらまた欲しいってなっちゃいそうですかねってことを確認するってことですね、
うんうん、
で最後にそのサービスを利用する上での心配事や懸念事項は何かありますか。ちょっと長くなりましたけど、
はい、
このあたりの問いをですね投げかけると N1 分析のかなり大事なポイントはできるんじゃないかなっていうふうに思っています、
うん、そうですね。なんかお話聞いてて思ったのは、興味がある人へのインタビューっていうのはなんかなんとなくこう分かりやすいというか、結構得られるメッセージ多いのかなって感じはしたんですよね。
はい。
なんですけど、なんかこれから触れたりそもそも興味がないっていう方って結構メッセージ得るの難しいんじゃないかなと思ったんですけど、
はい、
どうですかね。
あ、実際難しいのでそこはもう対象にしなくていいなと思ってまして、
うんうんうん、
興味がない方に、まあ、潜在顧客ですよね、
はいはい、
まあ、潜在顧客と潜在顧客がいると思うんですけど、今これ潜在顧客に対してのインタビューで、潜在顧客に対してのインタビューは結構事業成長させたいんだったらやってもいいかなって感じですかね、
うんうんうん、でもそうか、だから最初はもうあの左手右手の理論で言うと、まだ最初のうちで手をつながない人はまあ見なくてもいいってことですね。
そういうことです、そういうことです、
うんうん、
プロダクトアウトって言われている、まあ、スタートアップがよくやる手法ですけど、まだない市場を生み出すみたいなことをやるときはもうそれが絶対必要です、潜在顧客に対してのアプローチは、
うん、
結構資金力と体力がすごい必要なんで、
そうですね、
はい、あまりおすすめはしてないですね。
いやそうなんですよね。これはですね、あのビジネスメディアの反省でもあるんですけど、よく出てくるあの企業ストーリーって全く世の中にないものを生み出しましたみたいなパターンが多いんですけど、
はい、
この多分スモールビジネスで言うと、まあ、そんなことは必要ないってことですね。
ないですね、
うん、
やりたい方はもうスタートアップ経営目指した方が絶対良くて、
はいはいはいはい、
今のある市場とまだ世の中にない市場の結びつきのギリギリラインを狙って、全くないサービスとか全くない世の中に概念を伝えていこうみたいなやり方はやった方がいいんですけど、
うんうんうん、
結構大変な道のりだし、
そうですね、
相当強いカリスマ性だったりとか経営力がないと保てなくて、ただそれで成功する方もいらっしゃいます、
うん、そうですね。
でさらにスタートアップの概念でもない、さらに未来的な思想を体現しようとしているのそれこそコテンさんとかそうなんですけど、
うんうんうん、
この後ご紹介する3つの価値っていうのがあるんですけど、ビジネスする上で3つの観点から結構お金って生まれるんですよ。
はいはいはい。
3つの視点があって、この経済的価値っていうのが1つ目で、これは投資対効果が高いサービスですね。
うん、そうですね、はい、
で感情的価値、これは好きな感情を満たせるとかコンプレックス改善のためのサービス、
はい、
で3つ目が未来的価値、この未来の世の中のためになるサービス、
はい、
コテンさんはこの3つ目なんですけど、
そうですね、まあ、3つ目が一番難しいですよね。これは
めっちゃむずいっす、
うん、ね、だから本当にそのチャレンジは私も頭が下がるなと思っていつも拝見してるんですけど、
でも人類のためには3つ目はとても重要なので、スタートアップ経営もめっちゃおすすめなんですけど、
うんうんうん、
まずスモールビジネスからスタートアップ経営じゃないけど未来的価値を頑張るっていう企業も全然数多くありまして、
うんうんうん、
今の大企業なんかもね、一番最初の頃なんかベンチャーからスタートしてやっていってると思うんですよ。
そうですね、なんかその大手小売チェーンであっても最初はなんか1店舗の街の店舗から始めたわけですもんね。
そうですね、そういうところからスタートしていきますよね、
うん、
っていう形で、まあこの3つの価値っていうものを着目しながらやっていくと大事で、この3つの価値はすごい重要で、なんかサービス作った時に最終チェックに使ってほしいんですよね。
はいはいはい。
このサービスって投資対効果のある経済的価値サービスかな、このサービスって誰かの好きとか誰かのなんか辛いとかコンプレックスとか分かんないですけど、こう何か打破したいみたいな感情に訴えるサービスなのかなとか、
うん、
なんか未来にちゃんと必要なサービスなのかなっていうのをちゃんと物差しで測って、どれとも当てはまらない場合はかっこいいサービスに見えても多分売れない、
うん、 そうですね、
めちゃくちゃ難しいです。
はいはいはい、
それ世の中にないじゃんっていうサービスって生まれたりするじゃないですか、アイディアで。
ありますね、はい、聞いたことないみたいな、はい、
ない理由があるんですよ
そうなんですよね。だからその新しいっていう風になるんですけど、今まで先人たちがそれをやってこなかったのはなぜかってことですよね。
そうです、それは大体この3つの価値に当てはまらないからなんですよね。
そうですね。
なんで概念広めるまでに時間かかってお金が足りなくて消滅するか、概念さえ広がらずにもう全く価値がないって見なされてしまうか、っていうことですね。
はい、
でまあ、次に売れるかどうかじゃないですけど、ちゃんとしたビジネスかどうかをちゃんと設計するための確認事項として2つ目に使えるのがポジショニング設計と呼ばれるものなんですけど、
うんうんうん、
マトリックスって言われている横軸縦軸のなんか4マスみたいなやつですね、
うんうんうん、
あれで自分のサービスが競合とどう違うのかっていうのをチェックしていくっていうことを考えたりします。
はい、
でこれ作るのもすごい難しいので、よくある例として横軸に年収、まあ、N1 の年収ですね、
はい、
とかペルソナとかターゲットのこの年収っていうものを引きます、
うんうん、
例えばこのサービスって世帯年収500万ぐらいの人向けなのかなとか、起業家で年収1000万以上ある人がターゲットなのかなみたいな感じで引きます、
うんうん、
で縦軸では悩み別ですね、まあ、例えば恋愛のサービスとかだったら結婚の悩みがある方がじゃあ上軸で、
はい、
下は恋愛の悩みがある方、
うんうん
でも恋愛か結婚か曖昧な人もいるから真ん中もあるじゃないですか。
そうですね、
みたいな感じで、じゃあ年収、まあ、500万円層で結婚向きのサービスを僕は作ろうとしてるんだってことになると、右上が自分のポジションじゃないですか。
うん、そうですね。
でも別の恋愛サービスだと、いや年収とかあんま関係なくて、なるべく無料の安いオンラインサロンとかにして恋愛に特化してる人っていう場合は左下のポジションになりますよね。
はいはいはい、
こういう感じで競合サービスどこかなってこう当て込んでみて、
うん、
あ意外と自分のポジションって被ってないなっていうことが分かると、それが差別化になってきたりとか、
うん、
違いになったりとか、あ自分ってこの辺のポジションにいるんだってことが分かって、後の戦略設計に使えます。
そうですね、確かに、まあ、場所を意識するっていうのは大事ですよね。そうやって考えると
大事ですね。なんかあの真似した方がいいよと言いつつも、いっぱいそこに競合サービスがありすぎると、あまりにもありすぎて、
確かにな
ふーんって感じになっちゃうんで、
はいはいはい、だから大枠の部分は真似していいんですけど、まあ、さっきのこう熱意があれば独自性が生まれるじゃないですけど、ちょっとだけなんかこう自分ならではのなんかが入れれないかっていう風に探るってことなんですかね。
そういうことですね。僕とかだといろんなジャンルでもありますけど、なんかマーケティング事業部がうちの会社にあるんですけど、
はいはいはい、
どういう風にずらしてるかっていうと、普通のマーケティングって上流マーケティングと小さいマーケティングがいっぱいあるんですね。 SNS マーケティングとか、
うん、
でそう考えた時に僕は上流なんだけど個人にフォーカスしてるんですよ。
はいはいはい、
比較的上流って企業マーケティングが多いんですね。なんですけど僕はもう社長とかタレントにフォーカスをかけたインフルエンサーマーケよりのさらに企業の組織にとって必要なマーケティングをするっていうポジションなので、ちょっとずれてるんですよ。
はいはいはいはい、
これってなんか才能っていう情熱があったから生まれたんですけど、
うんうんうん、
最初マーケティングずっとやってたらなんか才能っていう情熱が生まれてきて、いつの間にか僕であの才能って会社にしちゃいましたけど、
うんうんうん、タレントっていう会社ね、
どんどん情熱がどんどんポジショニングになっていったっていうケースですね。
はいはいはい、はい、そういうことですね。あそっか、だからやっぱりそうですね、マーケティングというまあ割とこう広い概念のビジネスを突き詰めていったら才能とい う, こう独自性が生まれていったってことですもんね。
そういうことですね。
まさにさっきの話、
コーチングとかもそうかもしれないですね。経営者向けのコーチングで、経営者か会社向けで横軸、
はいはいはい、
まあ、横軸はもしかしたら年収別かもしれないですけど、
うんうん、
で悩み別としては、まあ、コーチングの中でも目標達成型なのか自己理解型なのかって、僕自己理解型で経営者向けなんですよね、
うんうんうん、
でそこだとまあまあ他にもいるんですよ、ちょこちょこちょこちょこ、
はいはいはい、
でもそこになんか情熱が入っていったら結果才能になったんで、
うーん、なるほど、面白いですね、
差別化っていう感じですね。
はいはいはい、
まあ、そんな形でポジショニングを設計していきます。最後にこれ一番大事なのが、あの才能発揮モデルとして違和感がないかをチェックする、
はいはいはい、
ご自身の欲求才能発揮モデル発想条件と合ってるかどうかを都度確認するっていうことですね。
うんうんうん、
これも自分の例になっちゃうんですけど、まあ、例えば僕だったら人の才能を生かしたいっていうことを強い欲求として持ってるので、機械的サービスに対して欲求がかなり半減してしまうんですね。
おお、なるほど。
機能的だったりとか、もうルール化されすぎてしまってるみたいな、こういうサービスは急になんか才能を生かすっていうんじゃなくて、全部ロボットをやってもいいじゃないですか、究極
そうですね、まあ、最近はね、あの AI がやれそうなことが増えましたからね。
そうですよね、
うん、
できれば AI がやらない仕事を選びたいなと思ってますし、
はいはいはい、
まあ、あと発動条件として怖い人とか怖すぎな人がすごい苦手っていうのもあるので、
うん、
とか、まあ、そういう業界が多い方とかがあるじゃないですか、会社に。
はい、そうですね、正直なところありますよね、
はい、ちょっと僕はやっぱり苦手なんですよね、
うん、
なんでそういう業界になってないかって確認と、まあ、あとは才能指示、僕01っていう才能があるんですけど、
はい、
まあ、拡大していく際にずっと属人的で自分がやらなければいけないモデルだと100をずっと自分で頑張んなきゃいけなかったりするんで、
あ確かに
もう01じゃなくなってくるんで辛いんですよ、
うんうんうん、
なので常に01で作ったら誰かに渡せるとか組織ができるみたいな体制ができるモデルじゃないとやらないっていう風にルール化してます。
うん、そういうことですね、
はい、
でもあれですね、その機械的なのが嫌っていうのと属人的なのではないのにするっていうのって結構バランス難しいですよね。
まあ、めちゃくちゃ難しいので常に機械的になりすぎない属人的じゃないやつ、なんかあの難しいんですけど。
ですよね。そうそう、それって結構ね、あの相反する概念ですもんね。
相反するんですけど、
はい、
結局なんかその事業って変化していくじゃないですか、
うんうんうん、
でいろんな人がいて人が作っている事業だと比較的そんなに機械的になりすぎないんですよね。
ほうほうほうほう。
例えばコーチング事業とかだったら会社の中にたくさんのコーチングトレーナーがいて、でそれを企業向けにコーチを提供したりとかしていたらコーチングノウハウって常にアップデートはできるじゃないですか。
うん、そうですね。
でどんどんどんどんアップデートしていけばいろんなコーチングのパターンが生まれてきて、じゃあ5パターンとかあったとするとその5パターンのコーチングモデルをいろんな人に提供することができたりするんで比較的才能は活かせるっていう風にできたりするし、
うんうん
うん、でも属人的じゃないみたいなこともできたりします。
うん、
なんでもう安堵で頑張ってどっちも達成するって感じですね。
うんうん、なるほど、そういうことですね。
はい、ということをまあ大切にするっていうのがその才能発揮モデルとして違和感ないかを絶対にチェックするということになります。
うん、
結構マシンガンで喋ってしまいましたけど、
いやいや中身濃かったですね今回。なんかこれ自分でまず考えてみて、でこれを聞いて、でああちょっとブラッシュアップして、でやってみてうまくいかなかったらもう一回聞くと結構気づきが多そうな回でしたね。
そうかもしれないですね。
はい、
やりながらもう一回戻ってくるっていうのがすごい重要だと思います。
そうそうそう、なんか最初から多分そのマニュアルを設計して一筆書きにいけるってあんまりなくて、やってみたらこの辺が足りなかったみたいなことが気づくと思うんですよね。
そうですね。
はい、その時になんかもう一回聞き直していいかなと思いました。
事業作るのはもう高速回転で何十回も事業を作り直してみるっていうのがすごい重要なので。
うん、そうですよね。
ひたすらくるくるくるくる回し続けるっていうのが大事ですね。まあ、今回はこれで以上になるので、
はい、
次回からはですね、方程式に従って売上を作るための方程式に従って丸4番以外のマーケティングの設計をお話をしていきたいなと思っています。
わかりました。
認知数を上げて見込み顧客獲得率を上げて制約率を上げるっていうのがマーケティング設計 で、
うん、
でリピート率の話はちょっと一番最後にまたお話をしたいなと思っています。
わかりました。
なんですけど結構なんか難しい話というか硬い話になってきちゃったんで次回はですね、
はい、
できればちょっと野村さんと僕がどうやって具体的に自分の才能とかやりたいことを実現させて、
はいはいはい、
ビジネスしてきてるのかみたいなやつを雑談で話す回みたいなのちょっとやってみたくてい
いですね、やりましょうか。気軽に聞ける回ですね次回は。
そうですね、まあ、ここはなんかかなり具体例になると思うんで。
そうですね、確かにその今までの回ってどっちかっていうとリスナーの皆さん多分こうメモしながら聞いた方がいい回が多かったと思うんですけど、
はい、
まあ、次は割と聞き流していただいてもいい回ってことですね。
もうそうです、そうです、聞き流しながら、あ、
うん、
2人はこうやって作ってるんだってイメージを抱きながら、まあ、事例にしていただけたら嬉しいかなというふうに思っています。
わかりました、ぜひやりましょう、はい、
ということで次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。では続きは次回いきたいと思います。才、凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッター X でハッシュタグポッドキャスト才、ポッドキャストはカタカナ、才はアルファベットで感想を投稿いただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。